ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて一般社団法人赤羽総合腰痛研究所代表理事の赤羽秀則さんへのリモートインタビューをお送りします。
赤羽さんが開設しているホームページには腰痛に関することだけではなくって心の問題、まあ、選択理論の、まあ、心理学的な切り口っていうのも非常に充実しているんですが、どういう思いからなんですか？
前回の話にもつながってはくるんですけども、私の中では温かい家族っていうのがコアにあってですね、ベースにあって、例えばですね、私が病院にいた時にも腰が痛いと言って私と関わることになった人も、帰りには旦那さんと仲良くする方が分かったとかですね、子供とどうやってうまく関わっていけばいいか分かったみたいなね、ことを持って帰っていただいてたこともあるんです。これはグラス博士も言うようにですね、グラス博士の書籍の中にもたびたび腰痛の話題が出てきますよね。その本当は腰が痛いっていうのは筋肉とかそういう組織の問題もなきにしてもあらずなんですけど、やはり心が結構穏やかじゃないというケースの方もいらっしゃるんですよね。そんな時にお話を伺っていくと、ちょっと最近旦那のことがねイライラするんですよ、ね、ちょっと自分の感情がなかなかイライラして落ち着かないんですなんていうねこともあってですね、そういう時に本当にまさに選択論的なんですけど、まあ事実としてはそういうことが起こってるんだけど、その時に自分はどこに注目して自分は何に取り組んでいくかっていうことを身につけていく、いけたらいいなと思って、まあ腰痛っていうのも特に慢性的になるとですね、腰痛っていう選択理論的に言ったら前行動のモデルっていうのがあってですね、選択理論だよね、
はい、
で前輪は思考と行為で直接自分が変えやすい、後輪は感情と生理反応で直接は変えにくい。
今おっしゃったその選択理論の前行動、車の絵をイメージしてもらって、前輪駆動の車なので前輪にある考え方と行動をコントロールすると、うん、後輪にある感情や生理反応、体調がついてくるっていうことですよね。
そうですね、はい、その慢性的な腰の痛みになっている方で後輪に注目しすぎてですね、うん、痛みに注目してしまって自分が何に取り組んでいったらいいのかっていうことが後回しになってしまって、痛いからって言って本当はできることも諦めてやらなくなってしまったり、ね、うん、で感情の面においても自分が感情をちょっとコントロールできるはずなのに、前輪でね思考と声を変えていけばそれがうまくコントロールできなくて、それでイライラしてしまうっていうこともあるので、そうまさにですね、患者さんに絵に描いて前行動のモデルをお伝えするんですよ、
はあ、
そしたらですね、記憶の中では3人の方は涙流してしまってですね、私も一緒にもらい涙をしましたけれどもね、あ、こういうふうに考えていけばいいんだ、こうしたらなんか明るくなってきましたって言って帰る時にはこう体がすっきりしてね帰っていくというふうに、
へえ、そんな中で赤羽さんがよくおっしゃるのが痛みはサインだと。
うん、まさに選択論でもそうですけど、その感情と生理反応にはね大切な役割があると、5つの基本的な欲求が満たされないときにそれを教えてくれてるんだよって書いてありますよね。そういうふうによね腰の痛みを捉えていけば、これは何のサインなんだろう、どの欲求が満たされていないんだろう、そう考えていくと多くの方が身近で大切な人との人間関係がうまくいってないことがありますよ、そこが満たされてない、愛所属の欲求が家族の中で満たされてないことがあるよとグラス博士は言ってると思うんですよね。
すごくよくわかるというか響きます。なるほど、選択理論でいう5つの欲求、うん、愛、それから力、はい、認められたいっていうね、それから自由、うん、強制されたくない、はい、楽しみ、ね、自分の楽しみをね大事にしたい、うん、そして生存、うん、食べたり飲んだり、そして休んだりしたいっていう、この5つの欲求は満たすことができなかったら不調が出るんだよっていう、
そうですよね、
痛みになってサインになってる、うん、非常によくわかります、
うん、そう
で、はい、で 冒頭で紹介しました赤羽さんのホームページのブログに微笑みの学校だよりという、うん、
はい、
これはメルマガですね。
あの月に2回ね、隔週で金曜日にもう長年ずっとやってるんですけど、ちょっと最近名前を変えてね。
あ、これすごい素敵って思ったのが、短所は愛嬌というタイトルの書き込みがありましたよね、うん、
はい、
短所は愛嬌、改めてご紹介お願いします。
はい、なんか皆さん思いませんか、なんか完璧な人と一緒にいたいのか、ちょっと足りないと思うけどなんか許せちゃうみたいなね、といると、うん、そうするとなんか、あ、ちょっと気持ち的に心が近づいたりね、あ、そうか、この人もこんな失敗するんだ、こんなできないこともあるんだ、ね、じゃあ私がそこを補ってやろうって、まあ、言ってみたら相手に短所があって、それがこちらが逆に自分の武器として持っているものであれば、その短所を補ってやることができるわけですよね。これ選択論的に言ったら力の欲求が発揮できる場面ですね。役に立ちたいっていうね。だから自分の欲求が満たされちゃうし、相手の欲求も満たされますよね。まさに責任の概念ね。他人の欲求充足の邪魔をしないで、自分の欲求充足をするとともに他人の欲求充足のお手伝いをしていこうという責任の概念ってあるんですけどね。そこにその短所は愛嬌っていうこと、そこにもつながってくるかなと思います。
素敵な考え方ですよね。ジグソーパズルにも例えてらっしゃいましたよね。
これはまあ私が言ってることじゃなくて、ちょっと他の人から聞いたんですけどね。ピース&ピースの法則って言ってね、ジグソーパズルのピースがはまっていくと幸せになるって言って、そのジグソーパズルの出てる部分が自分の得意なとことか好きなところで、へこんでるところが苦手とかね、ちょっとできないところ。でもそれがこうジグソーパズルが合わさるようにこうはまっていくと、それとお互いがね幸せになって、それ広がっていくと世界平和になるんだよ、みたいなね。うん、そんなイメージですよね。
2回にわたって一般社団法人赤羽総合腰痛研究所代表理事の赤羽秀則さんへのインタビューをお送りしました。なお赤羽さんには2018年9月にも番組にご出演いただいています。過去の放送も番組ホームページのポッドキャストからお聞きいただけます。